英郎の医師の上にも3年。
この番組は東京都渋谷区のシムズスタジオから収録でお送りいたします。バリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、3月ももう終わりでございまして、今回は大人気大好評の特番でございます。世の中の新型コロナウイルスにて世界各国が非常事態宣言ですね、アメリカ、ヨーロッパなども大変なことになっておりますが、また今回も大変素晴らしいお声をいただきまして、まさにこの NHK を聞いているようなですね、この特番では今回アシスタントとして来ていただきました、赤崎かりんさんです。
こんにちは、こんばんは。フリーアナウンサーの赤崎かりんです。もう光栄です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、今回は特番のアシスタントとしてお越しいただき、誠にありがとうございます。それでは早速ですが、アシスタントよろしくお願い申し上げます。
はい、わかりました。今回は特番ということで、やはり医師でいらっしゃる英郎先生にまず伺いたいのは、今ですからやはり新型コロナウイルスのことですよね。もう何をどうすればいいのか、そのあたりをですね、最新情報を含めて皆様の疑問にお答えしてまいります。それでは先生、それでは視聴者の方から質問がもう早速届いていますので。
あ、はい、
はい、ウイルスから身を守るため日常生活で気をつけたらいいことは何でしょうか。
はい、これはですね、もういろいろとネット上とか番組でもよく出てはいるんですが、これ3つございます、ポイントがですね、
はい、
で1つは密閉空間であり換気が悪いと、こういう場所が、良くないと。で2つ目はですね、この近距離での会話や発声があるという条件。そして3つ目がですね、
はい、
手の届く距離に多くの人がいると、この3つが重なると、いわゆる今よく言うクラスター発生のリスクが高いというふうに言われています。
でもその3つとも日常生活の中でよくある場面ですよね。
結構ありますよね、はい。
ね、
そのうちの3つが重なると急激にリスクが上がるということなので、
はい、
1つ、2つはやむなしということもあり得るんですけども、そういう状況もなるべく避けていただく中で、この3つが重なると危ないということが言われております。
なるほど、それは頭に入れつつ、ではもうどういうことを気をつけたらいいのかっていう、できることを、
はい、でよくこれも言うのも手洗いとうがい、マスク、その中でもやっぱ手洗いですね。
手洗いやはり重要ですか。
ですね。
じゃあ勧められるその手洗いの仕方、はい、教えていただけますか。
これもいろいろと研究報告あるんですけど、例えばですね、はい、この1分半ぐらいかけて手を洗う場合に、はい、ゆっくりと1回洗うよりかは、その中で2回その洗い流すと、2回石鹸でよく洗い流すという方が、はい、いいだろうというようなことも分かっています。
その1分半の間に一度石鹸をつけて洗い流して、
う、ね、もう1回ですね、
もう1回つけて、はい、よく洗って洗い流す。
そうですね、1回ゆっくりでやるよりも2回、はい、確かに2回やる方が石鹸もつけて洗い流し、もう1回石鹸つけて洗い流すということで、よく落ちるんだろうと。
長い方がいいと思い込んでました。分かりました。
あとうがいとかマスクもですね、はい、やり方によっては効果がありそうなんですけど、うがいもなかなかうまくうがいをして、この喉の方をですね、しっかり水で洗うのもなかなかちょっと難しい方もいると。最近マスクも足りないので、
はい、
マスク不要論みたいなもん出てますけども、やはりそのマスクがあれば、するに越したことはないだろうなと、ということで、
はい、
なかなかマスクもないですね。
そうですね、
だんだん出てくるとは思うんですけども、
はい、また手作りでねされてる方も、ね、いらっしゃいますか。やっぱりないよりはあった方がいい、それはやっぱり心がけておこうと思いますね、はい。そしてやっぱり病原菌が何か入ってきた時にそれを吹き飛ばすためには自分が元気でいないといけないと思うんですけど、よく言われます免疫力を上げる、このためにどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、どんなものを食べればいいかということになってくるときにですね、いろいろ最近ネットでも情報出回って、番組でも出回ってますけども、例えばヨーグルトとかわかめとかですね、その他いろいろありますけども、私が今回これはどうかなと ということでお話ししたいのはですね、
はい、
まあ、これまでの若干エビデンスもありつつ、あとその昔からの伝承ですね、いうようなことで、まあ、ニンニクがいいかもということなんですね。
ニンニク、
まあ、これはまあ、昔その1280年代にこのルーマニアで、まあ、大疫病が流行してたくさん人が亡くなったというようなことが言われているんですけども、
はい、
まあ、その当時であればそのいうウイルスとかバイ菌の概念ありませんので、まあ、いわゆる悪霊みたいなものがですね、いてたくさんの人がその悪霊によってこの死んでしまったと、まあ、今でいう伝染病、おそらく何かのウイルスかと思われるんですけども、まあ、そういう中でですね、そのルーマニアで不思議にですね、ニンニク業者あるいはニンニクを扱っている方々がですね、
はい、
助かった、生き残ったというようなことが言われておりまして、まあ、これがまさにドラキュラ伝説、とも言われてます。
あ、確かにドラキュラはあれニンニク嫌いですよね。
そうですね、まあ、ニンニクと十字架が苦手だと、
はい、
まあ、十字架はおそらく宗教的な意味かと思うんですけども、まあ、ニンニクが来るとうわーっとこう逃げてしまう。
そうですね、
悪霊も逃げてしまうようなニンニクと。でこれが現代医学、現代科学におきましてはこのニンニクの中のアリシンとかですね、
はい、
チアミンという、まあ、硫黄を含んだ成分がですね、うん、これがいわゆるこのウイルスをやっつける効果があるかもしれないと。これがいわゆる温泉なんかって硫黄泉って、硫黄の温泉がいわゆるこの抗菌効果あるとかですね、はい、殺菌効果あるんじゃないかと言われたら硫黄泉の効能とも重なるわけでして、まあこれはまあいわゆるエビデンスも多少ありつつ、
はい、
ドラクラ伝説の伝承もあるの で,
で、ね、
これはいいのではないかなということをちょっと今回お話した
い。ああ、いいですね。それはもう取り入れやすい、美味しいものですからね。
そうですね。
あ、これは嬉しい情報、それで免疫力も上がれば嬉しいですよね。
そうですね。
さあ、じゃあそういったものをいただいてですね、元気なんですが、もう世の中自粛自粛で、自粛生活の中でストレスも溜まってると思うんですよね。そのストレス解消法っていうのをお医者様からの観点で教えていただけますか。
そうですね、はい、この、まあ、ストレスが溜まっていわゆるこのもう狭い部屋の中でこうじーっとしてるとかですね、まあ、こうなってくるとその自律神経がこう乱れがちになるとかですね、
はい、
そういうその、まあ、この交感神経副交感神経のバランスがですね、乱れがちになるのではないかと、
はい、
なことで、今回はですね、その自律神経を、まあ、整える過ごし方ということで、
はい、
ちょっとご紹介したいことがございます。
あ、お願いします。
これがですね、実は最新の最近の国際雑誌、これも3月につい最近ですね、発刊されました、はい、ジャーナルオブスポーツ&ヘルスサイエンスという中にですね、この今最近この、まあ、アメリカ、ヨーロッパも日本もそうですけども、まあ、家に居続けることでですね、
はい、
まあ、ウイルス伝播は防げるだろうと、ただこういうその、ことで身体活動の減少が、起こってですね、
はい、
そういう運動不足とか、部屋にこもってしまうことで、まあ、意図もしないような負の結果が、もたらされることも考えられると、そういう中でですね、まあ、日常の運動や身体活動を維持するために、まあ、何か できる、すべきことが あるかと、こういういわゆるこの公衆衛生的なガイドラインというのがこれまでほとんどなかったんですね。まあ、医学的公衆衛生的なガイドラインがなかったと、こういう時にこう部屋の中で何をしたらいいかと、で今回この論文で、紹介されているのはですね、
はい、
まあ、機器も必要せず、うん、いわゆる伝統的にいいと言われている、うん、太極拳とかヨガですね。
あ、
こういうものは、まあ、スペースをほとんど必要とせずいつでも実践できるので、
はい、
まあ、考慮に値するとということで紹介されてます。
書かれてるんですか、
ね、
あ、それはすごく大きなことですね。あ、でも太極拳とか深呼吸をしてゆっくり動くというようなイメージですね。はあ、それならちょっとできそうな気がしますんで。
そうですね、
ぜひですね、こういったことをちょっと頭に入れてストレスをためないように元気に今をね乗り切っていきたいと思います。できることをしっかりとやっていきたいと思いました。さあ、続いてですが、栄老先生、新刊を発表されたんですよね。
そうですね、はい、
はい、こちらですね、広報の PR 担当の鎌田さんから 届いてますよ。2月8日市石先生の新刊親子で考えるがん予習ノートが発売されました。今年2020年から順次小学校中学校高校でスタートするがん授業に向け、がんの正しい知識と現状をがんゲノム最前線で活躍する市石先生が分かりやすく解説します。がんを怖がるのではなく、がんについて正しく理解し備えることで不安や怖さを解消し、親子で正しく理解するための知識が詰まった渾身の一冊です。
いや、ありがとうございます。なんかいろいろとこう書いていただきまして、
いやでもその通りでした。私も読ませていただいたんですけれども、やっぱりがんと聞くと闇雲に恐れていた部分があるんです。でもこの5本を読んでですね、がんの始まりや成り立ち、そして最新の治療法まで、もうまだまださまざまな分野、さまざまな観点からがんを分かりやすく説明してくださっているので、もし今こうがん宣告されても、よし立ち向かおうっていう勇気が出てきた、なんか元気をもらった一冊でした。ぜひ親子でね、もう早め早めに考えておくっていうのは重要ですね。
そうですね。
この番組にはですね、たくさんメッセージ届いておりまして、シェリーさんからいただきました。最近英郎先生のラジオが放送されていると聞き、アーカイブを遡り聞いています。短い時間ですが内容も充実していて楽しく聞かせていただいています。前回の放送でボレロの曲調が水戸黄門のオープニング曲の制作に関係があると聞いて、頭の中で曲をイメージして感銘を受けました。これからも英郎先生のクラシックの逸話など聞ければ嬉しいです。健康に関する情報があればと思い聞いていますが、トークの中から英郎先生の豊富な知識が出てくるトリビア的な情報が楽しみになりました。続いてボードさんから、市石先生いつも拝聴しております。かりんさんの声はとても美しく癒される声でした。さすがアナウンサーですね。美しい声です。ありがとうございます。私もパンは大好きで、かりんさんのおすすめのお店へ行ってみたいと思います。ラジオを聞きながらメモしちゃいました。続いてこちらね、ペンペングサカさんからいただきました。鎌田芳恵さんの回を聞きました。ビストのモデルや英郎先生の広報をされながら、鹿児島でしか取れないエビを仕入れて東京にご紹介する会社の社長さんだなんてすごいですね。姫甘エビ食べてみたいです。また落ち込んだ時はお風呂にアヒルを浮かべたり、聞くクラシックも選んだり、ご自身の気持ちや体を癒す方法を分かっていらっしゃるんだなと感じました。英郎先生の季節湯の話も興味深く面白かったです。古代の塩まだ神棚に置いたままですか？ですね。あとふーちゃんさんからもいただいていましてね、島田陽子さんの大ファンの方でですね、私は島田陽子さんのファンです。23歳の女性なのでこの話をするとびっくりされますが、ガチファンで毎日島田さんの写真集やプロマイドなどを眺めて癒されております。とにかく島田さんに憧れていますね。たくさんいただいていま す,
です、ね、
はい。この番組は日曜日の夜に、明日からの週始め元気で活力になるような情報や曲をお届けできればと思います。次回の番組ですが、ゲストはですね、前回もアナウンスいたしましたギルガメッシュナイトやお天気お姉さんで一世を風靡した水谷圭さんにお越しいただきます。次回の放送日は4月12日日曜日のこの時間帯となります。
いやですね、もう時間がありませんので、今流れてきつつある曲がですね、これ皆様の元気につながる曲ということで、ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第5番皇帝をお送りしています、はい、ということで、アシスタントの赤崎かりんさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよ。また来月お会いしましょう。エローでした。どうも。We'll be right back.